聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書49章の1節から6節まで、旧約聖書の1142ページです。イザヤ書49章1節以下。島々よ、私に聞け。遠い国々よ、耳を傾けよ。主は母の胎にある私を呼び、母の腹にある私の名を呼ばれた。私の口を鋭い剣として御手の陰に置き、私を尖らせた矢として矢筒の中に隠して私に言われた。あなたは私のしもべイスラエル、あなたによって私の輝きは現れると。私は思った。私はいたずらに骨折り、うつろに虚しく力を使い果たしたと。しかし私を裁いてくださるのは主であり、働きに報いてくださるのも私の神である。主の御目に私は重んじられている。私の神こそ私の力。今や主は言われる。ヤコブを身元に立ち返らせ、イスラエルを集めるために母の胎にあった私をご自分のしもべとして形作られた主はこう言われる。私はあなたをしもべとしてヤコブの小部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りの者を連れ帰らせる。だがそれにも増して私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとする。次に新約聖書からルカによる福音書第2章22節から35節まで、新約聖書の103ページです。ルカによる福音書第2章22節以下。さて、モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、初めて生まれる男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山場と一つ貝か家場との雛2羽を生贄として捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。祈ります。御一人を賜ったほどにこの世を愛したもうた生ける誠の神様、先週御子イエス・キリストの誕生を祝った私たちは、今日2008年最後の主日を迎えています。どうかこの礼拝のひとときを祝福し、私たち一同に御言葉による希望と 新しい年への勇気をお与えくださいますように祈ります。神様、過ぐる一年は誠に心を重くさせられることの多い暗い一年でございました。それにもかかわらず、あなたは私たちの世界にいくつかの希望の光も灯してくださいました。主イエス・キリストを見上げて他者のために奉仕する多くの善意の人々や、クラスター爆弾廃絶を全世界に働きかけた見識ある政治家たちを起こし、行き詰まった世界に新しい可能性を示した人物を米国の次期大統領に選ぶなど、世界を良い方向へ導いてくださったことを深く感謝申し上げます。どうか来たるべき年も、歴史の誠の支配者であられるあなたが力を発揮してくださいますように、心ない人々の貪欲な利潤追求の結果、世界経済は今深刻な危機に直面していますが、どうか主イエス・キリストのゆえに私たちの世界の罪をお許しください。困難の中にあるすべての人を憐れんでください。特にこの年末を控えて仕事を奪われた人々、住む部屋を失った人々をあなたが顧みて恵んでくださるように心から祈ります。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。厳しい寒さを迎えておりますが、そしてその中で悪性のインフルエンザの流行が懸念されておりますけれども、この中で体調を崩しておられる方々をどうか守ってください。心を病む人々を慈しんでください。お年を召された方々を顧み、また年老いた家族の介護に当たっている方々を支えてください。大変多忙な仕事に心身ともに疲労を感じておられる方々には、どうか日々新たな活力を与えてください。新しい職場に赴任する友の前途を祝福してください。外国で暮らしている友や、この国に帰留する外国の人々、特に難民や移住労働者の方々に、あなたの年頃な保護をお与えください。旅行中の友の旅路の平安をお守りください。志を立ててそのために備えをしている若き友には、必要な力を、教会学校の愛する子どもたちと、特にこの度新たに教会学校の校長に選ばれた内山信子さんには、豊かな祝福と恵みをお与えくださいますように祈ります。そしてこの教会の周りに住んでおられるすべての市民の方々に、特に子どもさんたちや助けを必要としている方々の上に、あなたの恵みがございますように。これらの感謝と祈りを御子イエス・キリストの尊い御名によって捧げます。アーメン。先ほどルカによる福音書の2章を読みました。今日はそれをもとにしてお話をしたいと思います。ルカの福音書はちょっとユニークなところがありまして、幼い頃のイエスのことがいくつかのエピソードによって語られています。例えば2章の41節以下には、少し先の方ですけれども、12歳になったイエスがエルサレムの神殿の中で名だたる学者たちを相手にして論争したと そういうことが書いてあります。負けなかったらしいんですね。みんなが驚いたという話ですね。そういうようなことがルカには 2、3、まあ、エピソードとして語られておりまして、で今日の箇所もその一つです。両親が生まれて間もないイエスを、主に捧げるために、22節にはそう書いてありますが、主に捧げるために神殿に連れてきたと、そういう話です。でそしてちょっとうっかりしていると見過ごすところがありますが、例えば35節にお母さんのマリアに向かって、あなた自身も剣で心を刺し貫かれます、そんなことを言っております。このシメオンという老人がそういうことを言ったという。でつまりこの物語は、幼いイエスを神殿で神様に捧げることを両親がやろうとした、でその話なんですけれども、その中にちらちらっと後の生涯、特に十字架の苦しみが暗示されていると。でそれを私たちは見過ごしてはいけないと思いますね。そんなことをまず申し上げた上で、先ほどのテキストに注目したいと思います。で両親は初めて生まれた男の子イエスを主のために性別しようとした。でこれは旧約聖書にいろいろ書いてあることでありまして、今いちいちそこを引き合いに出しませんけれども、神様のために清めて、特別に清めて捧げたいと、そういう気持ちで神殿に連れてきたということです。そしてユダヤの人たちはそういう場合にモーセ律法の規定に従って生贄、犠牲を捧げるということをよくしていました。でこの場合は鳩とか山鳩とか、そういうものを生贄として捧げるということをしたようです。でそういうことをしようとして神殿の中に入ってきたんですけれども、その時たまたまエルサレムに住んでいるシメオンというお年寄りが境内に入ってきました。そしてイエスを見てすぐ何かを感じたんでしょうね。でこの幼子を腕に抱いて神様を讃えたと言います。29節がそれです。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。でこういうふうに申しまして、その感謝の気持ちを表したということであります。今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。でこの言葉は、まあ、私たちの普通の言葉に直して言いますと、もういつ死んでも思い残すことはないと、そういうことだと思います。シメオンはそういう気持ちになったんでしょうね、イエスを見たときに。でそれが今日の話の初めのところです。でところでちょっと話が変わるんですが、ある仲介者がこのイエスの誕生物語の重要な人物、重要な登場人物はヨセフとマリアを別とすれば全て高齢者であると、そういうことを指摘しております。みんな年寄りだって言うんですね。私も年寄りです。でこの教会にも年寄りがいっぱいいます。でクリスマスの物語に出てくる重要な登場人物は大体年寄りなんです。でそのことを指摘されまして、私はハッとしました。例えばクリスマス物語にはルカの場合はバプテスマのヨハネの誕生の物語っていうのが先行いたします。 一生のほとんど全てをそのバプテスマのヨハネがどういうふうにしてどういう両親から生まれたかという話が書いてあります。で、6ヶ月前に生まれたということです。イエスの誕生が12月の24日ですから、6月の24日になるんですね。で、その日が西洋の教会ではヨハネ日と言われて、特別に礼拝を守るところもあります。イエスの先駆者であるヨハネ、彼はそういうふうにして生まれてきたわけですけれども、お父さんのザカリアとお母さんのエリサベスはすでに高齢でした。それから今日の箇所に登場するシメオンもそうですね。年寄りです。今日のところの25節から26節にかけてこう書いてあります。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。で、これはいささか曖昧な表現ですけれども、しかし彼が相当な高齢に達していたということを示唆している言葉です。で、その次に今日は読みませんでしたが、アンナという女性の話が出てきます。で、この人は女預言者と呼ばれる人でして、で、このアンナも大変な年寄りでした。2章の37節にこう書いてあります。で、彼女は非常に年を取っていて、若い時嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ84歳になっていた。で、今でこそ平均寿命はうんと伸びましたけれども、当時84歳っていうと相当な老齢であると、言わなければなりません。で、こういうふうでして、クリスマス物語の中に登場する重要な人物は全て年寄りです。で、そのことを指摘した仲介者が続けてこう言っています。この人たちが高齢者であったということは、旧約の律法を忠実に守って生きてきた長い歳月を示すものだと、そういうのです。ただ年を取ったっていうんじゃない。よくいたずらにバレエを重ねるなんていう言葉がありますけれども、そういうのではない。で、この人たちは旧約の律法を忠実に守って、そういう仕方で長い間真剣に生きてきた人たちである。そのことをこの高齢であるということは示しているんだというのです。ヨハネのお父さんとお母さん、ザカリアとエリサベツの夫婦は、一章の6節によりますと、神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ちどころがなかったって書いてあります。大変真剣に生きて、長い時を生きてきた人たちです。それからその老齢に達したザカリア、お父さんのザカリアが祭司の務めを果たすために聖所に入ったっていう、そういう話がありますね。で、そこで天使の蜜毛を受けるのです。で、このことも、彼が祭司として律法に忠実に働いていたということの印でしょう。で、今日のところに出てくるシメオンは2章の27節によると、霊に導かれて神殿の境内に入ったと書いてあります。そして幼子を腕に抱いて神様を讃えた。しかしその前提として、先ほども読みましたように、 彼が正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいたということがあります。女預言者アンナも同じです。彼女は神殿を離れず、断食したり祈ったりして、夜も昼も神に仕えていたというんですね。ですからこれらの高齢者はすべて、律法を忠実に守って生きてきた。そのようにして長い年月を経験した。そういう人たちであったということがわかります。ただ年を取ったというんじゃない。真剣な高齢者です。私はこの教会にそういう方々がたくさんいらっしゃるということをかねがね誇りに思っています。真剣な真摯な高齢者です。でその一人であるシメオンがここでこの神殿の中でイエスに出会って決定的な転機を経験したというのが今日の話の眼目です。でもちろん転機といいましても、自分たちのこれらの高齢者が自分たちの今までの生き方を否定するとか、モーセ律法にどこまでも忠実であろうとした生き方をやめてしまったとか、そういうことではないのです。そうではなくて、むしろイエスの中にこれまで自分たちが真剣に求めてきた生き方、それが本当の意味で成就されている、あるいは完成されている、そのことを発見したのです。そして喜んだ。で、私はこのことをここで特に強調しておきたいと思います。で、この年を取った人たちは一生懸命に今まで生きてきたんです。で、旧約聖書に書いてある律法をよく守って真剣に生きること、それを追求してきました。そういう年寄りたちです。で、しかしそういう自分たちの生き方がイエスという人物において完成されている。そのことをこの人たちは見たんですね。完成とは何でしょうか。で、私はそれを今、大変短い言葉ですけれども、旧約聖書全体を見ることによって示したいと思います。こんなふうに大雑把に旧約聖書を締めくくる、くくることはちょっと良くないかもしれませんけれども、私はかねがね旧約聖書をずっと読んできてこういうふうに感じていました。旧約聖書には正義ということが非常に強く主張されている。モーセ律法というものは正義を実現することを最大の眼目としています。神の義というふうに言い換えてもいいでしょう。正義、神の義、正しさ、それを追求し実現する、それが旧約聖書の最大の眼目の一つです。しかし旧約聖書の中には愛もあります。旧約聖書は父なる神の厳しさだ、新約聖書はイエスによって示された神の愛の優しさだ、そんなふうに締めくくるやり方もありますけれども、旧約聖書にだってちゃんと愛の教えはあります。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、イエスが引用された言葉ですが、これはレビ記19章の言葉です。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。 また旧約聖書には他者への思いやりもあります。ことに弱い人々に対する思いやりですね。例えばイザヤ書の一章には、搾取する者を懲らし、孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護せよと預言者は叫んでいます。平和思想だってあります。イザヤ書の2章に有名な言葉があります。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。でこの言葉は以前にも申し上げたことがあると思いますけれども、ニューヨークの国連本部のビルの向かい側の通りの壁に刻んであります。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。で、これが国連の理想だったんですね。で、素晴らしい言葉です。で、そういう言葉が旧約聖書の中にはちゃんとあるんです。さらには他者のために自分を犠牲にするという思想もあります。イザヤ書の53章です。で、私は今そこのところをちょっと読んでみたいと思いますが、イザヤ書の53章、いわゆる主のしもべの歌と呼ばれているところですが、そこにこう書いてあります。旧約聖書の1149ページです。53章の一節から読みます。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。これは本当に素晴らしい思想です。主のしもべの歌と呼ばれています。イエスはこのところをよく知っていたんじゃないかと言われています。で、そういう素晴らしい考え方、あるいは戒めが旧約聖書の中にはあるんです。しかし皆さんもすでにお気づきのように、そういうものがちゃんとあるにもかかわらず、旧約聖書は例えば正義を実現するためには律法に背いた悪人は殺せと命じています。自分自身を愛するように隣人を愛しなさいという教えも、どうしてもイスラエル中心的になりやすい。今朝のニュースでイスラエル軍がガザを猛爆したと、激しい空襲を加えたということを聞いて私はショックを受けているんですが、そういうふうにイスラエル中心の考え方、イスラエル中心の正義感 そういうものを振りかざすために、事実上自分自身を愛するように隣人を愛するという、この隣人は自分たちの同胞に限られています。そのために説得力を失っている。他者への思いやりということも同様でしょう。それから先ほど私はイザヤに素晴らしい平和思想があるということを申しました。しかし旧約聖書は事実上多くの戦争を正当化しています。読むに堪えない戦争の記述があります。戦争に勝ったことが褒めたたえられています。たとえどんなにひどいことをしてもです。そういうものも旧約聖書の中にあって、ですから私たちは旧約聖書に対してすぐに腰が引けるところがある。他者のために自らを犠牲にするという、あのイザヤ書53章の素晴らしい主のしもべの歌、あの深遠な思想も結局は思想に過ぎなかった。で、ところがイエスという方はこれら旧約聖書の教えや言葉や思想を文字通り徹底したのでした。マタイの福音書に三条の説教というものがあります。五章から七章までのかなり長いところですが、その中にこういう言葉があります。あなたが聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。そういうふうに旧約聖書にはこう教えられているけれども、私はあなた方に言うという、そういう形でそれを深く徹底して人々に教えたのでした。人を殺すことは愚か、怒ること、罵ること、人をバカ呼ばわりすること、戦争は愚か、あらゆる敵意を持つこと、そういうことをすべて彼は禁じました。しかもイエスは言葉でそういうふうに教えただけじゃなくて、自らの命をかけてそれを実行したのです。で、この意味でイエスは旧約の律法を完成したのです。イエスが旧約の律法を完成したということはそういうことです。イエス自身こう言われました。これはマタイの五章十七節ですが、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなく完成するためである。で、完成というのはそういうことです。で、さっきのところに戻ります。シメオは幼子を腕に抱いたとここに書いてあります。そして私はこの目であなたの救いを見たと言いました。考えてみると私もシメオンの年に達しています。彼がいくつであったかということは書いてありませんが、おそらく私と同じぐらいの年齢だったんじゃないでしょうか。で、だんだん年を取ってくると幼子に大変心を惹かれます。シメオンもそうだったろうと思います。で、私は最近外で幼子を見かけると愛しくてたまらない、そういう気持ちになります。シメオンが幼子イエスを大事に腕に抱いた、その中にはそういう気持ちもこもっていただろうと思いますね。しかしただそれだけじゃないと思います。 単に可愛いからというので、愛しいからというので子供を抱いたんじゃない。そうじゃなくて、この子の中には立法の完成ということが見られる。で、もちろんこれはよく言われるところの事後予言でありまして、ルカは、もうすでにイエスの十字架と復活を経験したその後でこの誕生物語を書いているのですから、何にもわからないようなその時期にあらかじめそういうことをすべて見通したっていうことではないんですね。そうではない。あのイエスの全生涯を知っている人がそれを振り返りながらこの誕生物語を書いている。ですから誕生の時点でシメオンがすでにそのことに気づいていたかのような書き方をするんです。これを事後予言、ことの後の予言と言います。で、これは事後予言の一つです。イエスの中に立法の完成がある。シメオンはそう感じたというのです。で、そのことに心を打たれている。そして畏敬の気持ち、それを抱いている。で、シメオンが幼子を腕に抱いたというのはそういうことではないでしょうか。で、私たちもこの世に生まれてこられた、そしてあのような生き方をされた、立法を完成されたあの幼子イエスを私たちの腕の中に大事に抱いて生きていく、来年はそういう年にしたいと思います。祈ります。主なる神よ、私たちがこの世にお生まれになった主イエス・キリストを大切に腕に抱いて生きていくことができますように、主イエスが私たちに示してくださった誠の命を、この問題の多い世界の中で証ししていくことができますように、私たちを力づけてください。そのような心を持って行く年を送り、新しい年を迎えることができますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の257番を歌います。 りください。